それでは聖書拝読、マタイ伝8章5節から13節までです。新約聖書の13ページです。
百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして悪人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。
それでは主イエスの驚きと天の御国に招かれる信仰と題しまして、白羽先生を席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、今日はですね、月始め7月の第一聖日ということでありまして、今日はちょうどね、7月7日ということで、七夕であります、ね。七夕と言いますと、ね、皆さん何を思い浮かべるか、短冊ですかね、町中ね、いろんなところに、笹の木を、笹の葉をね、備えつけて集まりましてね、いろんな短冊をかけるようにしてある場所多々ありましたけど、私も先日あるところに行きましてね、まあ、学生がね大勢いましたね。学生が皆さん短冊をね書いて笹の葉にね結んでおりましたけど、まあ、チラチラと見るにやっぱり学生だけあってね、学業のこととか部活のこととかね、そういうことが結構多かったですけどね、私も短冊に願い事を書いてありましたね。はい、まあ、願い事をすることがね、本来の七夕の意味ではないみたいでありますけれどもね、ちょうど今の季節になりますと、七夕と言いますとね、皆さん何を思うか、短冊ではなくてね、実は一番の思いは天の川です ね見えないんですけど、梅雨の時期ですからね、なかなかの天の川をね、今の時期難しいかもしれませんが、天の川をね、皆さん思い浮かべるかもしれませんね。 で、よくご存知の彦星と織姫、ね、これ中国の伝説から来ておりましてね、日本では彦星それから織姫というふうになってますけど、もともとのね中国の古典ではあの剣牛ですよ、ね、知ってますか、ね、剣牛、女性の方は知らないね、
はい、
職女、職女、おるという字に女と書いてね、職女で、この二人のね物語です。で、剣牛というのは文字通りあの牛を飼っている、牛飼いで、職女というのは、まあ、旗織りをしているわけですよね。で、あのその二人がね、まあ、あの出会いましてね、お互い慕い合う中でね、何が起きたかというと、なりわいがおろそかになったね。ですから牛飼いとね、それから旗織りのなりわいがおろそかになったのをね、まあ、天帝が見られてね、これではいけないということで二人を引き離したという話です。まあ、しかしね、引き離した者の慕い合うね、お互いの気持ちは涙に暮れる日々だったので、かわいそうに思ってね、7月の7日に一度だけ会うことを許したっていう、ね、まあ、そういうことから来てるんですけど、まあ、あのそういうルーツは置いておきましてね、今日はですから7月7日あの皆さん七夕でやりましてね、準備されてないと思いますが、あのもし余裕がある方はね、帰られると今日はあのそうめんを食べる日です、ね。あの七夕は日本ではそういう伝説がもちろん中心で伝わってくるんだけども、同時にね、日本は七夕というのはね、お盆を迎えるための準備というふうに位置づけられていて、ちょうどあのお墓の掃除をしたりとかね、あるいは自分の身を清める、まあ、そういうね期間の始まりが七夕だと言われています。で、古来ね、そのためにあのお墓の掃除をしに行ったり、あるいは当時はあの水に沐浴してですね、身を清めてね、まあ、ご先祖様をお迎えするという、まあ、その準備をね七夕から始めた。そしてその先ほど言ったあの彦星とね織姫のお話ですけれども、その天の川をなぜ思うかというと、それがあのそうめんなんですね。で、天の川を意味するそのそうめんをね、あのいただくというのがね、日本の古来の風習です。で、このそうめんというのは別に天の川を意味するんではなくて、もともとはね魔除けとか病除けの意味があったんです。ですからこの、ね、七夕の時にあのそうめんをねいただいて、あの病除けということでね、そういう一つの願いを込めてね、そうめんをいただく。しかしあの今言ったようにそうめんというのは天の川に似てるのでね、時にこの彦星とね織姫のことも思いながらね、一晩を過ごすっていうのがね、まあ、日本人のその文化的な伝統であったということになりました。まあ、今もそういうことをしている人がいるかどうかは別として、もし皆さんちょっとね今日帰って、あ、そうか、夕食でそうめんを食べるそうですから、ね、お昼はカレーでいいんですよもしあの余裕があればね、夕食にあのおそうめんをいただいたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そんなね、あの話があるそうです。で、またあの今ね梅雨の時期ですので、私たちも先週は野外礼拝をしましてね、あの梅雨の季節アジサイをめでるためにね四国に行きました。で、四国の、ね、方ともちょっとあの現地でお会いしましてね、紫雲出山というところにね行きまして、紫の雲に出る山と書くんです。これでね紫雲出山というんですね。まあ、日本各地にはいろんなね名所ありますけれどもね、これ四国の庄内半島にある小さい山ですけど、これでね紫雲出山と呼びますね。で、あの紫雲出というふうに言う人もいますけど、現地の人は紫雲出山で、この山はね紫という字がついてますけど、実はあの浦島太郎とね関わりのある浦島太郎の伝説にまつわる山で、その地域にねそういう浦島太郎の伝説が残るね地名があるそうですね。で、地図を見てましたら箱という地名があるんですよ。ただの箱、ね、これは玉手箱のことです。まあ、そこから出てきた煙がねこの紫色の雲になったということでね、紫雲出山という名前がついてます。まあ、ここはねあの桜がとても有名な場所で、あの知る人ぞ知る紫陽花も名所ということで、まあ、今回あの雨の降るアジサイをめでようということで、先日ね日曜日に行ってまいりました。よく雨が降りましたね。ああ、もうすごく降ったので、これはあの濡れてるなと思ってね。でもあまり降りすぎるとちょっとね歩くのが大変だなと思ったら、お昼前から雨が止んでね青空まで出てきました。ちょうどあの現地に行った時にはね、もう雨にしっとり濡れたねあの美しいアジサイをねあのめでることができました。まあ、途中ねあいみちゃんも一緒に行ったので、 ご褒美でアンパンマントロッコを見て瀬戸大橋のね、あそこを走るアンパンマンのトロッコがね、日曜日に1日2便あるんですね、その便に合わせて行きまして、旗を振ってね、アンパンマンまあそういうこともしました。そしてね、昨日はね、一部の方ですけれどもね、ホタル鑑賞にね、行ってまいりまして、で前々から皆さんにお話してた福巻というところにね、これがその福巻のホタルのね、パンフレットなんですけど、まあ、こんな風にね、これはヒメボタル、ヒメボタルが有名なところです。ここがね、いいのはちょうど横に川が流れているのでね、同時に源氏ボタルをね、見ることができる。でちょうど昨日ですね、何人かとこの福巻の方までね、行ってまいりましたけどね。で村上さんなんかもね、ご家族で行かれてたので合流して、ホタル鑑賞してまいりました。まあ、しかしね、土曜日もうすごいです、数が。そしてホタルをね、見に行くその道、真っ暗真っ暗まあ本当にね、ホタルのためにということでね、もう交通規制もしてますし、一切こう光を出してはいけないということでね、ですから歩くのがすごくね、ちょっと大変ではありましたけど、まあ両脇ですよね、だからちょうど歩いてると山と川がある、その間を歩くのでね、右を見るとヒメボタル、左を見ると源氏ボタル、そして時に源氏ボタルとヒメボタルが交差するように飛んでますから、なんともね、情緒のある光景であります。でちょうどこのホタルの時期はね、少しずれるんです。金ボタル、ヒメボタルの方がね、後なので、ヒメボタルはこれから最盛期に、ね、なっていくだろうなと思います。で源氏の方はね、もうピークをちょっと過ぎたぐらいということです。ですから昨日はちょうど両方見えるということでね、行ってまいりました。それからあと恵子先生のね、七宝教室のね、生徒さんが今ホタルの時期でホタルを見たいって話になってて、それで電話がかかってきてですね、ホタルいつ行くんですかってでちょうど、まあ、ペースがありました、スペースがありましたのでね、近くに招待しましたね。で一緒に行ってまいりました。まあとても喜ばれてね、もうこんなホタル見たことがないということでね、まあ、非常に喜ばれてよかったなと思うんですけど、まあ、夜遅くね、帰ってくるのはこう12時過ぎてましたけど、とてもね、美しいホタルの光景をね、見ることができました。まあ、とにかくね、アジサイにしてもホタルにしてもね、この梅雨の今の時にしか見ることのできないね、まあ、日本の一つの風物詩かなと思うとね、日本という国は非常に潤いのあるいい国だなと改めてね、皆さん思いました。皆さん、日本という国はいい国だと思いますか、思いませんか。また後で皆さんにアンケート取りたいなと思う先日アンケートがあったんですよ。日本は良い国だと思いますかというアンケート、ね、でその中にね、いくつか項目があるんですよ。今は問いませんけど、皆さん考えてみてください、ね、日本は良い国だと思いますかという問いがあってね、その後にいくつかあるんだけども、日本が世界に誇れるものは何だと思いますか、ね、日本が世界に誇れるものは何だと思いますか。それからもう一つはね、先進国の中で日本に欠けているものって何ですか、こういう質問なんです、うん、だから一つはまず漠然と日本は良い国ですかという問いかけがあってね、そして次に日本が良いとすれば、あるいは日本の良いところを挙げるとすればどんなことがありますかという問いかけがあって、そして次にね、今度先進国っていうことですから、まあ日本も一応先進国の仲間入りしておりますのでね、まあ、いわゆる欧米の国と比較してということになるんでしょうが、そういう国と比べて、まあ、日本が欠けているところは何ですかという、ね、まあ、問いかけでありまして、まあ、それに対する答えがいくつか出てるんですけど、皆さんだったらどう答えます、ね、まあ考えてください、ね、まあそんなこともねありまして、舞子ちゃんにはちょっとね前もって聞いてみたらね、いやなるほどなと思う答えが返ってきましたね。また後でご紹介します、ね、皆さんどう答えますでもね、まあ、日本の良いところ、日本の悪いところ、ね、それぞれちょっと立ち止まって考えてみるとね、自分自身というものを振り返るきっかけになるかもしれませんね。そんな問いかけがあって非常に参考までに読みまして、ああと思いました、ね、特に若者たちに聞いているのでね、若者たちさあ、そんなことでね、皆さん7月になりまして、半年過ぎましたね、 今年も本当に早いものだなと思います。もういよいよ後半戦と言ってもいいんでしょう、7月、まあ、しかし昨日はあの小暑というね、二十四節気、これ二十四節気の小暑というね日付になりますけれども、まあ、夏の始まりを意味する、本格的な暑さが始まる時ということでね、まあ、いよいよこれからねますますあの皆さん暑くなっていくんではないかなと思いますよね。ちょうどあの昨日はね、岡山は昨年災害のあった日でもありましたのでね、防災のことテレビ等でもやっておりましたけど、まあ、これから暑さとね、それからまたあの雨台風等の季節になりますのでね、まあ、いろんなところでまたそうした災害というものがね現れるのかなと思いますが、私皆さんにいつもねお話しますけども、この災害というもの自体はね本当に悲しむべきことなんだけど、私たちはいつもねあの天を見上げて生きていく、そういうことでなければいけないと常々思いますね。本当にあの天を見つめるということを忘れてはいけない。地上でいろんなことが起きるんだけどね、私たちついその目に見えるもの、地上のものにね心を奪われてしまいますけど、天を見上げることを忘れてはいけない、それをね本当に皆さん思うんです。東日本大震災の時にね多くの人々が被災する中でね、彼らを慰めたものは満天の星だった。その日本当に星が綺麗だったんです。そしてあれだけの被害があったから、全ての家屋、すべての工場が停電していたのでね、もう暗闇の中にね、漆黒の闇の中にね満天の星があった。それがねその当時の被災者の人たちをどれほど慰めたか。友達が亡くなった、家族がいない、そうしてね探す中にあってパッと天を見た時にね、星がねもう輝いていたっていうね、それが自分たちをどれだけ勇気づけたかっていうことを、まあ、先日皆さんにご紹介したかもしれませんがね、やっぱりね天を見上げることを私たちはあの忘れてはいけないんだろうなと思います。北海道でもね大停電があった時にね、もうこんな美しい空があるのだと言ってね星空の写真を撮った方がいましたけども、本当に皆さん地と天とね考えた時に、私たちはいつもいつも地上ばかりをね見ているんではないか、まあ、そんなことをねあの思います。昨日も源氏ボタルなんかはスーッと高くね天に昇るように飛んでるんですけどね、まあ、そういう飛んでる功績がねあの流れ星のようにも見えるんですね。本当にあの自然のねそういう景観を通してね、まあ、心が和まされる、勇気づけられるってことはね、まあ、多々あるわけでありまして、自然は第二の聖書である、ね、皆さんぜひ聖書を読むごとくねあの自然も読んでいただきたいな、そんなふうにね思います。さあ皆さん今日の箇所ね、この100人隊長のお話自体はねあの皆さんもよくご存知じゃないかなと思いますね。今日はこの100人隊長の信仰ということをね一つ取り上げることになるわけですけれども、内容的にはね皆さんもご存知なところあるかと思いますので、ちょっとね、プリントを中心としながらね今日の箇所をお話ししようかなと思います。はい、それでは皆さんにお渡ししているねあのプリントをちょっと見ていただけますか。3つの項目に分けて一応書いておりますけれども、まず最初にね、あの概説的な内容として、ご紹介させてもらってます。で、ここは100人隊長のしもべがね、癒しを受けるという、そういう場面でありまして、実はマタイの福音書は8章から癒しが続いておりますね。今日の箇所、100人隊長のしもべの前にもね、重い皮膚病を患っている人が癒されておりますし、またその後にもペテロの姑とかですね、多くの病人が癒されていく、まあ、そういう箇所が続いております。で、その中でね、この癒しという物語には一つの形があります。で、それが最初に書かれてあることなんですが、じゃちょっとそこをお読みします。プリントのところを行きますと、この物語は癒しが必要となる場面の設定、100人隊長とイエスの対話、癒しが起こったことの確認により構成されている。はい、ここに書いてあることが物語の一つの構成です。最初に癒しが必要だという場面の状況が必ずあります。そして次にその癒しを求めているものとイエス様との問答があります。そして最終的にその癒しが起こったということの確認が起きます。これが福音書に書いてあるね、癒しの物語の一つの構成になっていますね。で、この百人隊長のお話も全くそれと同じ枠組みで書かれています。で、並行記事はですね、ルカによる福音書にあります。 新共同訳の聖書をお持ちの方はね、ルカの7章の1節から10節というふうに聖書に書いてあると思いますけれども、その箇所がね、ちょうどこの100人隊長の平行記事になります。で、また比較してね、読まれたらいいかなと思いますが、若干表現変わっているところがありますね。で、その後なんですけれども、次の文章を見ますと、一般にマタイは物語伝承を簡略化する傾向があり、本箇所もルカ福音書に比べて状況描写が短くなっているが、ただイエスと百人隊長の対話についてはほぼ一致している。はい、つまり今構成として3つのことを言いました。場面状況の設定やイエス様との対話、癒しの確認とありましたけれども、ルカの福音書にも同じ記事がありますが、最初の状況の設定が非常に長いです。で、特にルカの場合は百人隊長の人柄について触れてます。で、マタイはもうその百人隊長がどんな人であるかということには触れません。ただ百人隊長がしもべがね、中部に苦しんでいるんだという状況だけを話しています。したがってルカを読みますと、ちょっとこの百人隊長の人柄がね、分かるんですね。これまた後でちょっと触れようと思いますけども、で、マタイは基本的に伝承を簡略化する傾向があると言われていますね。ですからこの部分もルカに比べると少し簡略化されたものになっている。ただ中心的な部分、つまりイエス様と百人隊長が対話をする部分についてはほぼ一致しているということは、その言葉自体はそのまま残している。まあ、そこでよく言われることですけれども、ちょっと皆さん、ちょっと難しい話になるかもしれませんが、聖書という物語はもともと今皆さん読んでいる通りの物語として残っていたのではないということですね。残って、つまり残っていて口伝えで伝わってきたのはイエス様の言葉だけなんですね。特にイエス様の言葉とそれに対する応答、対話、こういうものだけが伝わって残ってきた。ですからおそらくイエス様と百人隊長がこういう対話をしたということだけは伝わっているんです。しかしそれがいつの時でどんな状況でどんな場面かということまでは特に伝えなかった。で、どうしてそういうことが起きたかと言いますと、例えば私たちの生活の中でね、イエス様が語った言葉をそのまんま適用しようとするならば、状況が変わっても、あ、この言葉がこの状況に合ってるなと思えばその言葉を語ったんですね。だから何もその病に苦しんでる人がいなくてもね、イエス様に対する信仰というものを鼓舞しようとするときに、この物語をそのまんま言葉として使うことができた。百人隊長にこんなことを言ったんですよって言って伝えることができた。だからその状況とか詳しい日時はあまり重要ではなかったんですね。イエス様がこんなことを言いました、こんな人に対してこんなことを語られました、するとこんなことが起きましたというね、イエス様に関わる言葉、あるいはその出来事だけが伝わってきたんですね。ところが福音書というものを書こうとするときには、これ全て一貫した物語にしないといけない。当然イエス様が十字架に疲れるまでのね、人生、生涯というものをね、物語として書かなきゃいけない。そうしますと舞台設定をですね、やっぱりある程度限定しないといけないね。そこでいろんな言葉をそこに、加えてですね、物語を作るようになりますね。ですからこういうのを編集句というんです。ですからこの場合もさてとかね、ところがとか、ね、何日の後とか、だいたいこういうのは編集句と言われていて、次の日とかですね、それは実際にその次の日かどうかわからないんですよ。でもそのようにして物語を紡いでいった。ですからそういう編集句を取り除いて、イエス様が語られた言葉だけを抽出するという、これも一つの聖書の見方ではあると思います。そんな意味ではルカの福音書とマタイの福音書を読み比べると違うのでね、どっちが本当なんですかっていうふうに問う人もいるかと思います。意味わかりますでしょうかね。例えばルカの福音書を読むと、百人隊長はイエス様に会ってないわけですよ。ルカの福音書では百人隊長のしもべが病に苦しんでいることは事実だけれど、その病を癒してくださいと言ってイエス様のところに行くのは百人隊長本人じゃないんですね、 誰が行きますか。まあ皆さんのちょっと贅沢なご要望かもしれませんね。今日百人隊長のこの物語の聖書の箇所が分かっておりますので、できれば皆さん聖書をちょっと開いて、平行記事があったらそこを読んできてくださると、ね、今の話もスムーズに進むんですね百人隊長ではないですよね。百人隊長が使いを送りますよ。ですからそういう意味でもね、じゃあ百人隊長とイエス様は直接話をしてない、それにこだわる人もいるでしょう、ね、これはこれでまた一つの作業でありますけどね、まあ、そういうこともありますね。でちょっとじゃあ話を元に戻します、まあ、そういうことで対話については一緒だということ。ただこの対話に関して一つだけちょっとお話したいのが7節にあるイエス様の言葉なんですね。はい、7節を読みますと、その百人隊長の懇願に対してイエス様が7節口を開いてこうおっしゃいますね。そこでイエスは私が行って癒してあげようと言われた。はい、中部で苦しんでいるしもべのことを癒してほしいと願った百人隊長を前にイエス様が最初に口を開いて言われたことは、じゃあ私が行って癒してあげようという言葉だとなっていますね。ただこの訳は原文、つまりギリシャ語の原文では非常にこの訳が難しいと、まあ、普通に訳せばこういう訳になるんですが、実はちょっとギリシャ語の独特の語法というのがありまして、この私という言葉、ギリシャ語の中の私という言葉が普通の私ではないんですね。この英語というね、とても私というものを強調する言葉になっているんです。でこういう言葉で語られる時というのは、普通に私が言って癒してあげようという意味よりもちょっと疑問形の形になる場合がある。ですからまあそこにも、ここのプリントにも書きましたけれども、ここはですね、イエス様が百人隊長に対して単純にね、私が言って癒してあげようと言ったというのではなくて、むしろ皆さんのプリントに書いた通りなんですけど、そこいいでしょうかね。百人隊長の懇願に対してイエスは私が言って癒してあげようと応答しているが、原文は私が言って癒すのかという疑問形で訳すこともでき、その場合はイエスが百人隊長の懇願を間接的に拒絶したことになる。意味が逆になりますね。どうもね、状況から考えるとこの訳の方がこの場合は私は適してると思うんです。と言いますのは、イエス様という方は実は異邦人に対してははっきり言いますけど一線を置いてるんですね。で異邦人を、まあ、神の御国の福音を伝える対象とまず見ていなかった。ですから異邦人の地に行くことをイエス様は心よしとしていなかったんです。むしろユダヤの地でこそ御言葉を伝えるべきであるというね、こういうことがイエス様の言葉の中には現れています。内村先生はこれ曰くね、イエス様の愛国心だということをおっしゃいます。イエス様はまずユダヤが救われることが神の御旨であるということに徹していらっしゃった。パウロもそうですよね。イスラエルの救いということを本当に考えました。で、これはですね、ただ単に自分がユダヤ人であるからということではなくて、このユダヤ民族を神がどれほど今日までね、愛し育んできたのかという神様の愛に対する、ね、応答として、この人たちをまず神の御旨に立たせるんだという。そしてそのこと自体が神様が今日までしてこられた摂理というものに対する、まあ、恩返しである。さらに言えば独り言としてそれをしないことは神様の恥である。こういう思いがね、イエス様にはあったんです。神様が愛し育ててきたものが神の摂理の中心にならないということはね、これは神様が育てたものが、言葉悪いけど使い物にならないということでしょう。 神様が育てたものが使い物にならないということは、もちろん育てられたユダヤ人の責任はあるけれども、そのユダヤ人を教育した神様に教育上の不備があるんではありませんかという非難はあるでしょう。それをイエス様は人々からのその非難を、神様に向く非難をさせないために、ね、どうしてもユダヤ人を立てたい、これはご自身の思いを超えて神の威信を守った、これ分かりますか。だからモーセはそれを言ったんですよ、ね、あなただけがエジプトから逃げてね、神を信じて今日までやってきた、でもイスラエルの民は何度も私を不信したと言ってね、もうあなただけがカナンの地に入りなさいと言った時に、モーセはどうやって反応します。神様そんなことをしたら笑い者になりますよと言ったんです。あれほどの大いなる御手を持ってね、エジプトから導いた民はみんな荒野で死んでしまったと言って、多くの人々がイスラエルの神はエジプトから民を導いたけれど結局約束の地には連れて行けなかった、結果どうなったのか、荒野でみんな死んでしまってハゲタカの餌食になったと笑い者になりますよって言ってモーセ訴えてますよ。この言葉じゃないけどモーセのあのね丁寧な言葉ですけどその時神様は思いとどめるとどまるでしょう。いや皆さん本当ですよ、イエス様の気持ちとしてね、ユダヤ人をイスラエルの民をね、やっぱり神の威信をかけても守りたい、それはあった。ですから実は皆さん異邦人に対してはイエス様ご自身は今言ったようにちょっと一線を置いておったんですね。ですからここの箇所も私が言って癒すのかという、ね、こういうふうに理解した方がスムーズだろうなと私は思っています。でそうすると今言ったようにイエス様が百人隊長の懇願を拒んだということで、実はこの物語と共通するのが15章に出てくるカナンの女の話です。カナンの女も異邦人です。カナンの女も皆さんご存知の通りイエス様に懇願しますが、イエス様はそれをきっぱり断りますよ、ね、それでもと言ってその女はイエス様にお願いをしていく、その姿を見てねイエス様は感動しますよ、ね、実はこの百人隊長も同じようなやっぱりある種のイエス様からの拒絶を受けたと理解した方がいいだろうと思うんです。もしそうじゃないと百人隊長が拒絶してるんです。イエス様が行こうかと言ったのに来なくて結構ですと言ったのは百人隊長ですから。するとね皆さん、このままの役だったらイエス様が行こうとしたことを百人隊長が拒んだということになる。だからちょっとそこは違うんじゃないかと思います、ね、イエス様が行くのかと疑問で話をした。それに対して百人隊長は何と答えたか、いやもちろん来るには及びませんと言った。しかしその後の言葉でねイエス様は心を動かされたんでしょう。はい、で実際ですね、そういうことの記録っていうのは聖書の中にないということはその後に書いてます。じゃあプリントに戻って最後のね部分を読みますけれども、はい、下から4行目になりますね。 1段目ね、概説というところの下から4段目のところ、事実というところから見てください。事実、イエスが異邦人の家に入ったり異邦人を直接癒すという記録はない、はい、聖書の中には実際に異邦人の家に入るとかあるいは異邦人を直接癒すという場面はありません。ただ遠方から話を聞いて癒すという話はあります、まあ、この百人隊長もその例ですよね。でその次なんですけれども、ちょっとこれ皆さん言葉難しいかもしれませんが、この物語にもイエスがイスラエルの救いを優先するというマタイの救済史的時間観が影響していると。つまりこれが先ほど言ったイエス様がまずイスラエルの救いというものを考えていたということ、これをマタイはそのまんま継承しています。ですからこの物語の中にもそのことが反映しているということですね。ただ問題はその次ですね、イエスが信仰に関して 人種という障壁を認めておられないことも明らか、はい、つまり皆さん救いというものの順位を考えてみると、優先順位というものを考えてみると、イエス様はまず先民であるユダヤ人を救おうとされた。しかしユダヤ人を救おうとされたことと異邦人を救うということはつながっていることであって、皆さんユダヤ人は救うけど異邦人を救わないと言ってるんではない。まずユダヤ人を救うことが神の御心であるとイエス様は思っていらっしゃる。それは何のためかといえば、世界の人たちを救うためにはイスラエルが奮起しなければいけないというのが神の摂理観だということです。皆さん今日私は思います。世界を本当に救うためには漠然と世界平和というものを唱えても平和は来ません。世界平和を唱えるためにはその平和の礎となる中心国家が必要である。神様はこの世界を眺めた時にね、世界を本当に平和にするためには当然イスラエルのようなユダヤのような先民国家が必要であると思われるはずですね。そういう国がね現れて、その国が神の理想というものをこの世に表していく。そして皆さん、それ国がまた世の光となっていくことによってね、世界はキリストのもとへと集まっていくんです。そのためのねユダヤ人に対する神の御心があったんですね、まあ、しかし実際にねユダヤ人はそのことが悟れなかったというのが歴史の事実ですけれどもね。しかし信仰ということに関して言えば、これは人種差別はありません。人種の障壁はありません。皆さんいいですか、今日ねこのことはちょっとここに止めてほしいんだけども、神様の摂理には必ず順番があるんです。もし世界を神様が救うという最終目的は、これ私その通りだと思うんだけれど、救いには順番があるということを知ってほしい。したがって神様はこの世界をいかに救うかといったときに、当然この場合ではユダヤですよね。でも今ならどうだろうかと考えれば、当然今神様は中心的な国家民族をね通して世界に福音を伝えるという、そのことをされると思います。しかし皆さん、信仰においては障壁がないとはどういうことでしょう。神様が働くね摂理には一つの秩序があるんだ、信仰においては障壁がないというのはどういうことだろう。そうも言えるけど、つまり信仰においてはこういうことですよ。ユダヤ人よりも優れた信仰を持った人がいたということでしょう。だってイエス様はこの百人隊長の信仰をどう評価したんですか。イスラエルでもこれほどの信仰を見たことがないと言ったんですよ。ということは皆さん何が分かるんですか。イエス様が信仰というものを見る目はユダヤ人も異邦人もないんだということです。でもイエス様は異邦人の前にユダヤ人を救うことをまず旨とされたことは間違いないんですよ。だからもしこんな信仰がユダヤ人の中にあったらどんなに良かっただろうと思われたと思います。でもそんなに素晴らしい信仰を持った異邦人がいたからといって異邦人から先に摂理をすることは神の秩序ではなかったから、イエス様はユダヤ人のもとにとどまります。いいですか。私たちが知らないといけないことは、信仰において障壁がないとはどういうことか。だから私は皆さんに言うんです。クリスチャンが信仰において最も優れているとは思わない。今神様は再臨の主を送るために間違いなくキリスト者を先民にしたでしょう。神様の願いはね、イエス様我が愛する一人子を愛し十字架の贖いを受けよみがえりの主を信じ主の再臨の言葉を守り続けてきた、殉教の道をも越えて福音を伝えてきた
クリスチャンを神様は愛していらっしゃるでしょう。そしてこの愛するキリスト者にこそ、教会にこそ再臨主を迎えてもらいたいと思っているでしょう。そのことは変わらない。だから皆さん、初めに再臨主間違いなくキリスト教会に来るでしょう。それは間違いないことです。キリスト教会を置いて他に置いて他のところに主が来られることはありません。しかし問題はそこです。主が来られてもユダヤ人と同じです。それ以上の信仰がどこかにあったならば、主はおっしゃるでしょう、こんな信仰をキリスト教会に見たことがない。だから私たちは信仰という意味においてはね、この百人隊長の物語をいい意味での教訓にしないといけないんです。ということはどういうことかといえば、信仰という意味においてはクリスチャンの信仰が全てではないということでしょう。だから皆さん、クリスチャンじゃなくても尊ばれる信仰があるならば、その信仰に私たちは学ぶべきです。まあ、私は常々ですね、本当にこの、生涯を閉じてね、永遠の世界に行ったらね、この聖書の中に生きておられた、ね、方に会いたいなと思っていたんですけど、まあ、そのうちの一人がこの百人隊長ね。皆さん、どんな人に会いたいですか？何年か前にある牧師先生と話をしたらね、白川先生はね、聖書の中にどんな人に憧れるんですかって話になりましてね。でその先生はヨハネが好きだったみたいですね。私はヨハネですとおっしゃるわけです。どうしてヨハネなんですか、こうでああでこうでいろいろおっしゃいました。でずっと話を聞いてるんです。そこで白川先生は誰にお会いしたいですかって言ったの。私は言ったんです。あの十字架で共に亡くなった強盗ですと言った。その先生目をパチクチするんですね。はっておっしゃいました。どうしてですか、他にはっていうか、百人隊長はいいですね。たまたままだまだ場所です。でも私は思うんですよ。会いたいな、ニコデモ、百人隊長、そしてあの右の強盗。そしてそのね、聖書の中で。どんな人が心惹かれますかと言われたから、こういう人がいたのかどうかは知りませんが、私が一番心惹かれるのは宮で祈った罪人ですと言いました。顔を上げようともせず胸を打ってね、どうぞ罪人の私をお許しくださいと祈っていたあの人の祈りに憧れますと言ったら、また目をパチクチさせるんです。でも私の信仰ってそうなんです、皆さん。私はそう思う。だから私はアメリカで、ね、ある方の説教を受けているときに本当に心から感動し、心動かされたのはその方がね、言われたんです。私が本当に尊敬するのは、心から敬慕してやまないのは、歴史の中に名も刻むことのできなかった殉教者です。そういう人たちを私は最も心から尊敬しますと、ね、その方がおっしゃった時にもう感動しました。私はね、そういう信仰の世界を憧れるんですね。だから皆さん、今日この百人隊長がね、どんな人だったか名前ももちろんわからないし、もちろんユダヤ人じゃないでしょう。でもね、こういう信仰をイエス様がなぜ過去も感心されたのかということを今日考えてほしいなと思う。そして私たちもやっぱりね、信仰という面においてあまりこう狭い了見で見るのではなくて、本当に主が尊ばれる信仰はもしかしたら教会の中にだけではない、あるかもしれないと思ってね、謙虚な目でね、信仰というものを学んでほしい。その点で内村先生はクリスチャンでありながら、 やっぱり日蓮を尊敬し親鸞を敬ったのはね、その信仰の素晴らしさに圧倒されたからだと思う。私たちはそういう人たちは、いやクリスチャンではないからイエス様を知らないから、もうこういうね、あの領分で生きておったらいけないと思うんです。じゃあちょっとそのことをね、最後にお話したいので、じゃあ皆さんプリントね、最後のところをねちょっと見たいと思います。百人隊長の信仰に対するイエスの驚きというところはね、また皆さん読んでいただきたいですね。最後のところにね、イエスの言葉に含意された信仰の真意という項目がありますよね。そこをちょっとお話したい。これは何かというと、11節12節の言葉を言っています。皆さん、イエス様の百人隊長の会話、対話がありましたね。先ほど言ったように疑問形で訳してみると、私が言って癒すのかと言われました。それに対して百人隊長はね、とんでもありません、主よ、私の家にあなたをお迎えするような資格はございません、そう言った後でこう言ったんです。ただ一言おっしゃってください、はい、この言葉は最後にもお話したいと思います。ただ一言おっしゃってください。その理由をこの百人隊長はその後で述べますね。さあ、その述べた言葉、これ一番最後にお話します。そういう言葉を受けてイエス様が思ったその思いは、率直にですね、10節に書いてある通り、はい、10節、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われたと書いてあります。あ、皆さん、感心しと訳されている言葉ですが、これ言語では関心と訳すよりも、ここに書きましたけどね、驚きと訳した方がいいこと。ですからここはね、関心したというよりも、イエスはこれを聞いて驚きと。で、実はこれと同じ言葉は聖書の中にもう一箇所しかないんです。それがマルコの6章6節。マルコの6章6節とこの箇所にだけ使われている言葉で、マルコの方では驚きと訳しています。ですからここもね、驚いたと訳した方がいいと。もちろん感心はされたかもしれませんが、イエス様は驚かれたんですよ。
皆さんどう思いますか？イエス様を驚かせたいですか？いや、もう生涯の中でイエス様を驚かせるようなことができたらどうですか、皆さん。それはもう本当に人生の中で主が驚かれた、こんな体験をできたらね、それも宝だと思うね。イエス様をね、本当に驚かせた人はね、百人隊長とマルコの6章6節に出てくる人たちなんだけど、マルコの6章6節で驚かれてるのはね、不信仰を驚いてるんです。この驚かせ方はあまり好ましくないし、マルコの6章6節では故郷を訪ねたイエス様に対するね、人々の見方があまりにも不信仰だったので、6章6節イエスはこうおっしゃる。イエス様はその不信仰を驚かれたと書いてある。そう考えると、肯定的な意味で驚かれたのはここだけですよ。イエス様を驚かせたのはユダヤ人ではなかったと。さあ、その驚きの中でイエス様が語られた言葉が11節12節の言葉なので、はい、そこを最初にまず見たいと思いますね。じゃあ11節12節を読んでみるとどう書いてあるかというと、はっきり言っておく、はい、10節の後半からね、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと驚いたことをそのまま告白されたイエス様は、はい、11節12節でこんなことをおっしゃるんです。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。
驚くべき言葉です。これこそ偉大人が聞いてまさに驚いたと思います。東や西からっていうのはどういうことですか。これ単純にね、東の方から西の方からって意味じゃないんですよ。東や西からというときは世界中からという意味なんです。ということは皆さん、東や西からやってくるという人は、この表現は異邦人という意味です。ユダヤ人であればこんな表現を使わないんですね。東や西から、あるいは北や南からという表現はユダヤを超えた世界を意味する言葉だから、ここで出てきた大勢の人っていうのは異邦人だと。するとイエス様はこうおっしゃった。いつか世界中の異邦人がやってきて、なんと天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くという。アブラハム、イサク、ヤコブといえばユダヤ人にとっては信仰の出発となった、まさに父祖たちであります。父の祖、父祖、この族長たちこそがユダヤ人にとっては信仰の全ての模範だった。その憧れの族長が宴席を設けてね、共に食事をするっていうのは、これはメシアが来られた時の理想を表現した言い方なんですね。つまり主が来られ、メシアが来られたら、アブラハムもイサクもヤコブもみんなやってきてね、共に宴席が行われるんです。その場にいること、その場で食事を共にすることは最高の喜びである、はい、イエス様はそのことをここで当然語られてるんだけど、そのなんと席にね、異邦人が大勢やってくると言われた。まずこの言葉が驚きですね。なぜならば律法では異邦人と食事を共にしてはいけないと書いてある。食卓を共にすることはユダヤ人には禁止されている。そしてそれをすることは儀礼的に汚れを受けることになると理解していますから、もしそういうことが起きたならば、その人は汚れを受けるので律法に従って清めの儀式をしないといけない。ところが皆さん、メシアが来る最高の喜びの宴席にね、異邦人がいっぱいいたという。そればかりか私たちが尊敬してやまないアブラハム、イサク、ヤコブがその場に共にいる、もうユダヤ人にとっては考えられない出来事ね。驚くべき出来事ね。そして次がまた驚くべきことね。御国の子らはと言ったんです。皆さん、この御国の子らという表現は、これはユダヤ人のことを言っています。ユダヤの民のことを御国の子らと表現するんです。ですからここは当然ユダヤ人のことでしょう。アブラハムの子孫のことですよ、御国の子という。で、当時のイスラエルの信仰の中には、アブラハムの子孫はこのようなメシアが催される宴席から漏れることはないというのがイスラエルの信仰です。ところが、なんとイエス様はここでそういう者たちを外に出されていると言いました。そう考えてみると、この11節12節のイエス様の言葉は、当時の人々にとってはね、ある意味で驚くべき宣言であったと言えますね。そしてその宣言が、先ほど言った百人隊長の信仰との関わりの中で、まあ、書かれているわけですね。はい、ですからそのことがね、一番最後のプリントの一番最後のところに書いてあります。11節から12節のイエスの言葉は、天の御国の現実を享受したものである。まず天の国で催される族長たちとの宴席には大勢の異邦人が招かれている。つまり天の御国はユダヤ人だけの領分ではなく、百人隊長のような異邦人にも解放されているのである。その一方で、御国の子らが外の暗闇に追い出されるという言葉は、ユダヤ人でさえメシアの祝宴の時に 席が確保されていないという驚くべき宣告である。アブラハムの子孫は誰でも失われることはないという当時のイスラエルの信仰に対する痛烈な反駁である。今日皆さんに一つだけこの箇所で知ってほしいことですね。これは2000年前のイエス様の言葉だと思わないでください。イエス様の言葉、2000年前のイエス様の言葉を私たちは現代においても教訓としないといけない。だとすればここのね、イエス様がおっしゃった御国の祝宴の場に誰が招かれ誰がいないのかは現代的な意味で理解する必要がある。イエス様の時には異邦人がやってきて御国の子らが外に出されてますという表現になってますよね。これもう一度キリストが来られたらこれと同じことが起きた場合には異邦人は誰になるんです
か。そうでしょう。
そして御国の子らは誰ですか。でもそれは大いにあり得ることだということを知っておかないといけないんですよ。ああ、これは2000年前ユダヤ人が裁かれたんだ、そうではありません。常に神のね、神の御業は本当に私たち霊の目を覚ましていないとね。だから聖書の言葉っていうのは一時代のことをもちろん語ってるんだけど、いつも皆さんに言います、その時代の制約の中で時代の背景の中で語る言葉をね、神様は永遠性を持つ意味でも語っているという、この真理の普遍性があるので、この言葉をこれはユダヤ人に向けた言葉だと理解することは、その半分はねそうだけど、その普遍性の部分を理解しないと、そうしないと聖書の言葉は現代に生きてこない。これをもって私たちは本当の意味でね、他山の石です、教訓とすべきです。はい、そこで皆さん、その最後の文章ですけれども、ここで簡単に書いた言葉は、はい、4行ほど書いています。イエスが享受された、はい、天の御国に招かれる信仰とはどういうものか。律法を超越したものであり、アブラハムの血統権をも凌駕する神の絶対的な愛の御業に信頼することである。皆さん、神の御国に招かれる信仰とは何か、主イエスが驚かれた信仰とは何かと問われるならばね、律法を超えて誰の血筋であるというアブラハムの子孫だからという、そんな血統血縁というものを超えて一切この世にある制約を凌駕して余りあるね、神の絶対的な愛こそが全てのものを支配しているんだという、その愛の御業に対する信頼を信仰という。そう考えてみると、その律法とかアブラハムの血統だとかそういうものを乗り越えたね、神の愛の御業というものがどうやって実現するのか、それを百人隊長は見抜いていたんです。律法を守ることで実現するんではない、アブラハムの子孫だから憐れまれるんでもない、神の愛はどうやって私たちの生活の中で私たちの生きるこの地上においてその結実を表すのか、それはキリストの言葉だけだ。はい、だから皆さん戻りますけれども、最後イエス様と百人隊長の問答を見てください。だから百人隊長はイエス様におっしゃったんですね、語ったんですね、私の家に来てくださらなくてもいいです。はい、じゃあそこに戻りましょうか。百人隊長の答えは8節からです。はい、ここを味わってみてほしい。はい、鋭い百人隊長は答えた、主よ、 私はあなたを自分の屋根のもとにお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。すごい信仰だと言うんですか。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。その理由を百人隊長はこう言います。私も権威のもとにあるものですが、私のもとには私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。これ皆さん意味わかりますか。百人隊長というのは百人の兵隊を束ねる隊長ですね。ですから、まあ大まかに言えば百人の部隊です。百人隊長、部下に対して一人の部下に行けと言えばどうですか。皆さん軍隊ですから行けと言えば行くんです。来いと言えば来るんです。はい、この隊長の命令は皆さん直接言ったから聞くんですか。間接的に言われても聞くんでしょう。どこにいても聞くんですよ。私は権威のもとにおりますが、私でさえ部下に対して一言言えばその通りになるんです。ましてあなたは天の権威を持ったお方です。だからイエス様が一言言葉を語れば、それは世界の果てまでその言葉は成就する力を持っておられます。私の家に屋根の下にお迎えするような、そんなご足労は結構です。そんなものは時間の無駄です。御言葉は時空を超えてそのまま実現します。皆さんどうでしょう。皆さんの中に神様の御言葉はそういうものですと本当に思ってきた人生だったんだろうか。でもこの百人隊長は本当にそう思ってるんです。だから一言でいいです。どうなった、本当に神様の言葉っていうそういう力があるんだっていう。さあ皆さん、今日の箇所はね、いろんなことを皆さんにとって考えさせられる箇所ではないかと私は思っていましてね、まあ、礼拝はここで終わりたいと思います。でね、今日お昼から勉強会もありますけどね、ぜひ皆さんに考えてほしいことがある。今日のこの箇所ね、これからもそうです。皆さん聖書を学ぶときにね、一つのね、一つの聖書と取り組むね、取り組む見つめ方としてね、やはり自分との関わりを持ってね、取り組む必要があると思うんですよね。で、私ね、今ねイエス様が驚かれたと言いました。その信仰がどんなものであるかということは、百人隊長、自分の経験からね、部下に対する命令によってね、こんなことができるんですよということで言葉の力を告白したわけでしょ。イエス様はそれに対して本当に驚かれたんです。そしてこんな信仰を見たことがないと言われました。さあそこで皆さん考えなきゃいけないことは、百人隊長の信仰というものがね、いいですか。今は少し説明しましたけれども、皆さんの中で本当にどんなものだったのかなと深く考える必要。百人隊長の信仰ってどんなものなんだろう。そしてその信仰は当然イエス様に対する信仰だな。イエス様に対してどんな信仰を持ったんだろう。そしてね、次が問題。そう考えた後にね、 果たして自分の信仰はどんなんだろうか。今日この聖書の聖書を通してね、教えられた百人隊長の信仰ってどんなんだろうかと思い巡らせるとともに、私の信仰って何なんだろう、そして私の信仰は今どんなものなのか、ぜひ考えてほしい。そして私の信仰がどんなものであるかということを考えるだけじゃなくて、じゃあ自分はどんな信仰を望んでるんだろうか。じゃあ皆さんはどんな信仰を望んでるんですか。どんな信仰に到達したいと思ってらっしゃるんですか。そういうこともぜひ考えてほしいなと思う。いやー、百人隊長の信仰すごい信仰でしたね。感心したんですね、イエス様は。驚かれたんですね。そこで終わらないでね、じゃあ私の信仰と百人隊長の信仰は何が違うんだろう、ぜひ考えてほしいなと思うんですよね。それからね、もう一つ皆さんに問題としてね、問題提起したいのは、百人隊長の信仰は信仰として考えます。同時にここでは具体的にしもべの癒しです。そしてイエス様は最後に百人隊長にこう言いました。さあ帰りなさい、あなたの信じた通りなるよ。するとその時しもべは癒されたと書いてある。結局のところ百人隊長の願いはしもべの、中部のしもべの癒しだったわけです。その癒しが成就したんです。ということは何かといえば、百人隊長の願いが実現したということです。それで皆さん考えてほしい。なぜ百人隊長の願いは成就したんですか。言葉を変えると、なぜ私の願いは成就しない。皆さんも願うことあるんじゃないですか。主よ、お言葉をくださいと言ってね、願うとして、その時に癒されたっていう体験をしましたか。問題はこうでしょう。百人隊長にだけこんなことが起きたんでしょうか。もしそうだとすれば何が違うんでしょう。私たちが願いをすることもあるでしょうね。でもその願いがね、本当に実現していますかと考えたときに、百人隊長もしもべの病を癒してほしいと思った。もし皆さんが誰かの病を癒してほしいと思って同じことをしてなったかどうかですね。でも同じ神様ですよ。同じ神様を私たちは信じているんでしょう。今日ぜひ皆さん考えてほしい。なぜ私たちの願いは実現しない。何かが違うんです。それを学ぶことも一つ皆さん大切だと思うよ。だから今日皆さんぜひお昼からのテーマにしましょう。まず百人隊長の信仰と私の信仰は何がどう違うんだろうか。私の信仰とはどんなもので、そしてまた皆さんはどんな信仰を最終的な、ね、目標にしてるんだろうか。もう一つは百人隊長の懇願はね、癒しという意味で実現したんですけれど、じゃあ私たちの願いはね、もし実現しないとすれば何が違うんだろう。七夕の七夕の短冊に私も願いを書きましたから、その願いが実現するかしないかね。はい、百人隊長のような信仰があれば実現すると思う。でもそれですよ、本当に。どうせ皆さん私たちとね、聖書とか向き合わなきゃいけないかって、そこだと思う。だからぜひ今日皆さんそれを考えるね、機会にしてもらえたらなと思って。 よろしいでしょうか、ね、ということで、はい、まあ、今日もねこの箇所を通して学んでいくことたくさんあったと思いますので、さらにそれを深めてね受ける今日の誠実にね来てもらえたらなと思います。はい、それじゃあ賛美歌を捧げて終わりましょう。273番を賛美したいと思います。はい、よろしいですか。273番ね、はい、お願いします。それでは生産式をしていきます。